今日は私の方から3点ほど市長に対する質問をさせていただきたいと思います。まず第1点でございますが、和牛の全国共進会の関係、そしてそれに伴います壱岐の肉用具振興についてということでございます。10月に第10回の記念すべき長崎県の全共がございました。全国から全国の37道府県から約480頭の牛が集合したわけでございまして、5年に1回の和牛のオリンピックが開催されました。その中で当1からも6頭のメス、そして肥育が1頭ということで6頭を出品しました。それぞれ素晴らしい成績を収めてくれました。また長崎県自体も肥育の方で、農林大臣を取るという素晴らしい成績をし、長崎の名声を博してくれたかなというふうに思っておるわけでございます。そういう中で、成功はしましたが、今の壱岐の牛の状況を見ますと、昨日も牧永議員の方から話がありますように、かなり減っておる。この前ちょっと調査しますと6100頭になっているという状況でございます。ピークが4年前に7200頭になっておりましたから、4年間で1100頭ぐらい減ったということで、これは今の飼育の高齢者、これが大きな原因でございますが、これはどうにかして歯止めをしてもいかんというふうに思っておるところでございます。市長はいつも肉用牛は販売、壱岐の販売の 65% を持っておるということでございますので、私は牛なくして壱岐の経済はないというふうにいつも自負をしておるところでございますので、これの推進に対してですね、いかにあるべきかというふうに考えております。おかげさんで子牛の価格につきましては、先般の12月の1日2日の成績を見ましても、メスで40万8000、去勢で50万、トータルの45万9000という販売価格を見ました。特に去勢につきましては全国の1年を争うそういう価格構成でございました。1回の競りで販売だけで約3億6500万という大きなですね、販売をしました。この金は全部外貨でございまして、そこから一気にお金が持ってきておるというふうに自覚をしております。そういう肉用でございますので、肉用に対する雇用、これもですね、かなり方域ではできておるかなと思います。それをやっぱ消すわけいかん、減らすわけいかんというふうに思っております。やっぱ最低でも年間5000頭のですね、出荷をし、1回のせいでやっぱ最低800頭は出る。そうしなければですね、遠くからもお客は来ないという状況でございます。今回も一番遠いところは山形県、茨城、横浜、長野、岐阜とか、全国からですね、来てくれております。これはある程度改良が進んで、そして頭数がおる、そういう状況の中で買いやすいということをですね、来てくれておるわけでございまして、だいたい1回のせいで80から100人外から来ますが、これだけでもですね、一気にお金が落ちとるという状況でございますので、壱岐の活性化には役立っております。それと牛がおるおかげで、私は壱岐の景観というものがですね、保たれているというふうに思っております。牛がおらなければ あるいは畑がもう耕しをしない、もう飾らない山になるというふうに思っておるわけでございますので、そういう面からもぜひこの肉用牛振興についてですね、市長の特段のですね、配慮をお願いしたいなと思っています。今いろいろ補助事業等ございますが、これも、ちょびちょびじゃなくて、やっぱ大胆なこの補助事業制度のですね、見直しというものをですね、できないかなというふうに思っています。特に、今導入事業で更新事業とか、あるいは維持とか増等とか、そういう施策をやっておりますが、なかなか増等というのは難しい面がございます。私は維持すれば結構だというふうに思いますが、それに対するですね、贈答並みのそういう施策ができないかなというふうに思っておりますし、もう一つは まあ、高齢者で、まあ、骨が減るというのはもう仕方ないというふうに思っておりますから、まあ、他の面で贈答できないかなというふうに思っております。一つは今生産集団が結構できております。まあ、その生産集団に対するそういう牛のですね、飼育ができないかなというふうに思っておりますし、あるいは耕作放棄地に牛を放す、そういうところもですね、一つ考える必要があろうかというふうに思っております。それとなかなか個人では難しい面もございますから、まあ、今農協も少し繁殖を手掛けております。まあ、農協自体に手厚くですね、少し補助金でも出して多く買ってもらうというそういうこともですね、今後それぞれ JA なり関係機関と協議していただきまして、ぜひお願いをしたいなというふうに思っております。まあ、私はいつも言いますように、牛の、まあ、和牛の肉はもう世界一の美味しい肉でございます。先般のノーベル賞の山中教授のエスコートしたスウェーデンの女王がですね、神戸ビーフというそういう名前を知っておったということでございます。まあ、これはやっぱ一番美味しかったからそういうのを覚えてあるのかなというふうに思っておりますが、私は TPP については反対でございますが、この和牛についてはですね、積極的にやっぱ世界に打っていくというそういう施策、そういうのがやっぱ欲しいなと思っております。まあ、県でも佐賀とか熊本、宮崎等については外国に販売しておりますが、私はこの域だけでもですね、できるんじゃないかと。生き生まれ生き育ち、そういう中でですね、そういうこともやっぱ勉強する必要があるかなというふうに思っておりますので、まあ、そういう有効なものについては積極的な助成措置をお願いしたいなと思っております。まあ、それと、まあ、農家には私はいつも言っております。牛を飼っておれば病気しないと、ボケないと、そして牛をやめるときは退職金が入るんだと、そういう話をですねして今まで飼ってきていただいておりますが、どうしてももう80過ぎるとそれは無理のようでございますから、まあ、そういう施策をあるいは農家に元気づけながら今後ですね、肉用牛推進をやっていこうというふうに思っておりますから、お願いしたいと思います。まあ、当初申し上げましたように、この全協の成果について市長の方で意見の効果についてですね、もし何か分析されておればお願いしたいなというふうに思っております。
横議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
2番、横子小野議員のご質問にお答えします。1点目に和牛全協の成果と肉用牛の振興についてでございます。長崎全協には域から3つの区に出品し、全ての区で優等賞を受賞するという好成績を収めることができました。その効果につきましては、まさに今回12月1日2日に行われました甲子市において平均で前回比 10.5%、 失礼しました、105%、去勢におきましては平均価格で50万円台を達成するといったところに現れていると思っております。また期間中におきましては、秋田県の由利本荘市、これは日本初のセールオイル、大震度のセールオイルを出たところでございますけれども、由利本荘市、沖縄市伊江島、島根県沖ノ島から視察研修に見えられました。壱岐市の農業は第一次産業の大きな柱であります。中でも肉用牛は農畜産物の採出額で約 65% を占める基幹作目になっております。議員が言われる通り、壱岐の経済に大きく貢献していることは十分承知をいたしておるところでございます。肉用牛の振興に対しましては、各関係機関で協議を行っておりますが、贈答対策に向けた支援策や肉用牛の規模拡大にかかる国県補助事業である肉用牛経営安定対策補完事業、長崎県肉用牛経営活力アップ事業、肉用牛肥育経営安定特別対策事業等の活用をはじめ、市単独事業におきましては緊急贈答対策事業や淘汰更新事業、いわゆる贈答を伴わない更新分でございます。この補助金によりまして、一時的にございますけれども、牛の贈答があってあったところでございます。牛舎の増改築等、農畜産農家の積極的な取り組みを推進しているところでございます。 しかしながら、先ほど議員ご指摘のように、高齢化、これがやはりいかんともしがたい状況にございます。また後継者不足によりまして、飼料農家、飼料頭数の減少に歯止めがかかっていない現状にあります。現在、飼料農家が855戸、飼料頭数が6080頭と伺っておりますので、関係機関、関係団体とのご意見を拝聴し、担い手の育成と確保に向けた施策と合わせ、研究しながら振興策を講じてまいりたいと思っております。補助金を、先ほど議員ご指摘のように、補助金を出しても高齢化してやめていかれる、そしてそのやめていかれる部分の吸収が大規模農家でできないという現状でございます。ちょうど私はですね、その生産組合のことについて今日答弁をしようと思っていたところをですね、横議員まさにおっしゃいました。今からやはり38あるの生産組合でございますけれども、この生産組合は米を主体にしたところ、あるいはアスパラを主体にしたところ、あるいは肉用を、主体にしたところがあるわけでございます。私はその中で、肉用牛を生産しているところだけにですね、補助金等々やるとか、そういうのはですね、ちょっと考えを変えて、この今言います、堆肥が米、アスパラに絶対必要なわけでございます。ですから、こういう生産組合のコラボができないのかというですね、そういったことをですね、ぜひ、この任期中にですね、先ほど言われた税も含めまして、あるいは他の農業家も含めまして、生産組合のコラボができないのかといったことについてですね、研究してまいりたいと思っているところでございます。本当に危機的な状況でございます。その認識を持っております。
横議員、
ありがとうございます。私今回、質問をしておるのはですね、贈答対策の中でも少し変わったことをですね、やっぱ市だけでなくて県国を通じてですね、まず価格保証制度、これをやっぱしてもらいたいというふうにですね思っています。国もかなりのこの肉用に対するですね施策をやっておるようでございますから、価格保証制度、安心して牛が飼える、そういう制度をしてもらいたい。そして、域の場合はですね、やりやすいのはオーナー制度、都会でいいですから、都会の方でも域のあれ、牛を飼ってもらってオーナー制度で生まれたら出すとか、あるいは肥育にオーナー制度でやるとか、そういうこともですね、やっぱこうつながる中でやってもらえば、牛をオーナー制度置いとけば、年に1回か2回また都会から入ってくるわけですね。そしたらここの活性化になりますし、そういうこうオーナー制度というのも一つお願いをしたいなというふうに思っています。ちょっと横見すれますが、市長は前回、8月ですか、福島の方にうちの組合長と購買誘致に行かれました。その感想等ございましたら一言お願いをしたいなと思っています。
白川市長。
贈答対策につきましては、今、議員ご指摘の方法、破綻したところもございましたけれども、それとも含めまして、研究をしていきたいと思っておるところでございます。それから山形に参りました。山形県で、域の、やはり、重治をですね、こう、押すですよと、域の名前が、雲仙丸とか書いてありますとですね、ああこれ書いたんだというですね、本当にこう嬉しいという気持ちがございました。そしてその主要農家からはですね、壱岐牛に対するお褒めの言葉をたくさんいただきました。それは私は少しはお世辞も入ったんじゃないかとこう思ってたわけですけれども、今回の全共のですね、第4位、失礼しました、全体第4位、そして8区で内閣総理大臣賞というこの結果はですね、やはりあれは本心だったんだと私は思っておりますし、壱岐のこの今名牛の仲間入りをしておりますので、ぜひ産地形成をしてある一定数の頭数を確保するということが産地の絶対条件でございます。頑張りたいと思っております。
横議員。
遠くからですね来ておるということはやっぱり息の牛で儲かっておるということには作るなと思っておりますので、いい市長も体験されていないかなというふうに思っております、今後ともご支援をよろしくお願い申し上げます、それで2点目の電気料金の値上げについてということでですね質問をしたいというふうに思っております、九州電力は福島第一原発の事故を受けまして、今玄海原発あるいは仙台原発が止まっておるという中ですね火力発電に対する燃費がかなり上がっておるというそういう状況の中で現在値上げ申請をしておるという状況でございます。特に決算ではですね赤字が3700億のですね赤字に膨らむというそういう見通しで、あるわけでございますので、今日、この料金についてはですね、多分12日だったと思っておりますが、審議に入るというそういうことで、一般の家庭のものが 8.51%、そして、大口事業者店舗とかあるいは小中の企業の関係の方でございますがこれが 14.22% 値上げの申請をしておるという状況でございましてこの値上げについては4月の1日からやりたいということで、それの中身の審査が12日から始まっておるようでございますがかなり給電自体もですね、経営収支が悪化しておるということで、昨日の新聞ですか、宮殿体育館も売却するとかあるいは保養地も売却するとかそこで1400億のですね、資産の売却を検討しておるということで、宮殿自体も切羽詰まっておるようでございますが、これは要は天下が各消費者にかかってくるわけでございますのでこの原発に対するですね、私は見方といいますか、私自身はもう反対でございますが、何らかの形で、自然エネルギーのですね、開発というものをですね、やっぱいろいろなマスコミあるいは業界ではこうやっておるようでございます。特に昨日の新聞にもソフトバンクが一軒の家を一軒といいますか、一棟買ってそこでやろうというそういうやろうという話が新聞で出ておりましたが一棟あたり1900円で月に買うというそういうことをですね新聞に出ておったようでございますのでやっぱりいろいろな面で地熱とか風力とかですね、そういうことでやっております。ぜひ市としてもですね、そういう中で、できれば域の方にそういう企業が来て、そういうことができないかなというふうにこう思っておるわけでございますので、市の庁舎等についてもですね、私は太陽パネルとか、そういうのである程度ですね、軽減ができるんじゃないかなというふうに思っておりますが、この電力の値上げに対する、市長の見解をですね、お聞かせ願いたいというふうに思っております。
はい、平川市長。
電力の値上げでございます。今年の25年の4月から規制部分 8.5%、自由化部分が 14.22%、いわゆる家庭用電力が 8.5%、企業向け電気料金で 14.22% の値上げというのは申請されているところでございます。いきといたしましても、経済産業省の電気料金審査専門委員会や公聴会など、認可手続きの状況を注視していくともに、九州電力に対しまして、一層の経費節減や徹底した情報開示等、分かりやすい説明などを求めてまいりたいと考えております。本当にですね、この電気料金、各家庭におかれましては、相当やっぱり消えると思っております。ぜひですね、節電 ということをですね、各家庭にお願いをしたいなと思っているところであります。電気料金を現在のままで、使う、今の値段で使うということについては節電しかないと思っているわけでございます。そこで、この大口につきましては意義で考えられるのはまず市役所、病院、あるいは縫製工場、焼酎会社などなど、と思っておりますけど、JF 等々と思っておりますが、域市のですね、電気料金を申し上げます。67施設ございます。年間2億4300万円の電気料を支払っております。これが 14.2 に上がりますと、2億7000万円に跳ね上がります。2700万円の増ということでございます。徹底した節電をしなければと思っているところでございます。ところでこの、値上げにつきましてはですね、九州電力もこのままでは済まないわけでございまして、これは九州電力管内の原子力発電所を再稼働した場合の価格でございまして、この再稼働がなくなりますと、またこれを、未確認ではございますけれども30数パーセントさらに上げなければならないという情報もあるようでございます。そういった中で、この電気料金につきましては域はもちろんのことでございますけれども、日本の国そのものがですね、どうなるんだろうかという気がしておるところでございます。
横議員、
今の市の電気料金の話をされましたが、約2700万円の電気料アップという、ことでございます。市長が言いますように、仙台原発がだいたい7月に稼働予定でございますが、こういうのがですね、稼働しなければまた値上げになるという、そういう、前提で、稼働前提で今 14.5 と22とか 8.5 とかですね、やっておるわけでございますが、これが実質上がるという状況でございます。個人用のですね、30アンペアで398円月に上がる。そして、企業の大口では月に、2604円上がるという、そういう試算がですね、出ておりますので、大変な数字かなというふうに思っています。それと、個人にはですね、いろいろパンフレットを健診さんが持って回っておるようでございますが、ある程度個人の事業者についてはこのようにですね、個人ごとに試算をして、説明に行っておるようでございますが、これは加工業の方、製造業の方でございますが、現在、年間に415万4千円納めてある。それが、この値上げの関係で、471万に上がる。現在より55万6千円値上げになるという、そういう試算をですね、宮殿の方から説明にしようとして持って回ってあるということでございます。これにまた消費税が 5%、10% 上がるということになりますと、かなりのですね、値上げになるという、これは実質は消費者に転嫁されるという状況でございますから、この電力というのはもう一社しかないという状況でございます。先ほど言いますように、何らかの形で節電、そして資源エネルギーをですね、活用しながら市としてもですね、啓蒙していく必要があるというふうに思っておるわけでございますので、再度市長のですね、今後、視聴者に対する考え方といいますか、2700万の上がるということでございますから、これはどのようにするのかですね、ちょっともし あればお願いしたいと思います。
平川市長、
壱岐市役所についてはですね、無駄遣いストップ宣言以降節電ということをずっと促してきたわけでございます。契約電気の縮小、いわゆる基本料金を下げるというようなことも含めて取り組んできたところでございますけれども、さらに今またもう一度ネジを巻き直して節電に進めるようにしたいと思っております。それから自然エネルギー、この開発につきましてもご存知のようにメガソーラーの 2メガの予定がございます。しかしながらこれも九州電力はむしろ今43円ですか買い取るというようなことでございますから経営を圧迫するという状況にあるわけでございます。しかし将来的に見たときにやはり自然エネルギーというのはもう絶対必要でございますし、先ほどの、ソフトバンクのお話もございました。今島には海底ケーブルございませんから4メガの、リチウム電池を今十数億円で壱岐市に設置が決まりましたけれども、風力発電の 1.5 メガと合わせまして 3.5 メガですから残すところ 0.5 メガしか余裕がないわけでございます。そういった中で海底ケーブルが通じると言われております。平成32年にはですね、自然エネルギーをいくらでも域に開発できると思いますけれども、現段階ではこの風力発電、既存の風力発電と2メガの予定されております太陽光発電、これ以上にはですね今の段階では、九州電力が認めないということになるかと思っております。
横川議員、
お話されましたが、私も九電の方に出向いて、その話をですね、聞いておりますが、今回の原発で少し遠くなったかなという、そういう印象をですね、受けてきております。電力につきましては、そういうことで、ぜひ各家庭等についてもですね、消費電力の扱い、あるいは LED に変えるとか、そういう啓蒙をお願いをしたいなというふうに思っております。それで次の3点目でございます。保育所のあり方ということをですね、質問をしておりますが、この問題については若い奥さんがですね、子供を持ってそして働きに行ってよという中で、切実なお願いのことが私にありました。ぜひ壱岐島内のですね、園児の中で一緒に扱ってくれないかという、そういうことです。一つは大きく言いますと、受け入れ時間あるいは対象の時間、これをですね、やっぱり今僻地については、3時です、帰りが。そうしますと仕事を辞めて迎えの今晩いかんと、そういう状況がですね、出てきております。他のところは6時でございますから、6時までしてもらえば助かるなという状況でございますから、ぜひこれのですね、解消をお願いしたいと思っております。それともう一つは0歳児の預かり、これについてもですね、何か所か預かってあるわけでございます。僻地というのはやっぱゴンドラの昔の、ゴンドラ無償と逃げた後が僻地の保育所になっておりますが、シワラとそして柳田についてはですね、0歳児を預かっておりますが、他の4カ所が預かってないという状況でございますから、これについてですね、市長の見解を少しお聞かせ願いたいというふうに思っています。
白川市長。
横部委員の3番目のご質問、保育所の在り方について、保育所運営が市内統一はできないのか、僻地保育所の預かり時間15時を18時まで延長できないかというご質問でございます。ご質問の保育所運営の統一でございますけど、市内認可保育所については公立私立ともに統一された運営がなされているところでございます。ご存知のように保育所は保育にかける乳幼児を保護者に代わって保育を行うことということが目的でございまして、保育所には認可と認可外の施設がございます。現在市内には 認可保育所7カ所、公立が6カ所、私立が1カ所でございます。僻地保育所6カ所、これは郷村町のみでございます。認可外保育所4カ所ございます。それから、事業所内の保育所が2カ所ございます。認可施設とは児童福祉法の定めによりまして、都道府県から認可され運営している施設でございまして、僻地保育所は交通条件や離島などの僻地で、保育を行う施設でございます。認可保育所と僻地保育所では設置要件や運営形態に違いがあるため、僻地保健所で認可保育所と同様の運営を行うためには施設面積や保育士数、3歳未満児の受け入れ、児童調理施設の整備など、自園調理施設の整備などを行い、認可を受ける必要がございます。既存の僻地保育所で認可を受けると、保育にかける子どもさんだけしか受け入れられなくなります。僻地保育所設置校区に幼稚園がない現状では、3歳以上で、就学前のお子さんが校区の幼稚園や保育所のどちらにも通えないという不利益をもたらすことも考えられます。また現在柳田と塩原僻地保育所で行っております預かり保育については、通常の保育終了後保育にかけるお子さんを18時までお預かりしておりまして、平成25年度の保育所等入所申し込みの状況なども勘案しながら、あと残りの僻地保育所の預かり保育については検討してまいりたいと思っております。ただ6カ所僻地保育所があったですね、そのまま全部午後6時まで、預かるのかということについてはですね、非常に経費等の問題もございます。やはり、これは11月29日に実は医療法一体化子育て支援検討委員会というのを設置をいたしました。これも期限を切って答申をいただく予定にいたしておりますけれども、この答申を受けましてですね、そういったものの集約、そういったものも視野に入れながら住民サービスが図れるように、検討してまいりたいと思っております。
呼子議員。
ここに僻地保育所の園児の募集というものがございますが、これは今日まで申し込みが出ておるようでございます。これはここには0歳児とかですね、そういうのはこう書いてないわけでございまして、保育期間が8時から15時とかですね、そういう ことが書いてありますが、先ほど言いますように、この市長は預かりのことをちょっと今言われましたが、時間の延長については認可であろうが僻地であろうが私はできるんじゃないかと思ってますが、そこのところどうでしょう。
白川市長。僻地で
例えば僻地でもですね、しわら柳でやっておるわけでございまして、それただし先ほど申しました面積等々の施設の面積等々の制約があることが事実でございます。
呼子議員。
面積はあろうと思っていますが、要は預ける人数だと思っております。だからこう6時まで預かりますよという、そういうことで文書が出ておればですね、もう少しこう数も増えるんじゃないかなと思っておりますが、少しそこのところはこう募集の中でこう食い違いといいますか、そういうのがあったんじゃないかなというふうに思っていますが、部長でもいいですが、何人おれば預かりますよという、そういうのがですね、もし答弁できればお願いしたいと思いますが、ここに保育所の職員の人数をそれぞれこう認可保育所、僻地保育所のですね、状況をちょっと私調べてきましたが、保育所さん自体もですね、やっぱ市の職員で、全体少ないかなというふうに思っております。正職員が23名です。そして嘱託が 60名、臨時の職員が22名、保育の助手が41名ということですね。まあ、総数が154名ですか。その中で23名のですね、正職員ということでございますので、もう少しこう、この保育士さんのですね、待遇といいますか、まあ、そういうことも考えてもらいたいと思っておりますが、まあ、例えば保育は認可保育の中で無償図についてはですね、現在の園児の預かりからして1人当たり 3.4 人なっております。僻地では、例えば渡良の場合は、4.2 人、沼津は 11.5 人と、そしてシワラでは 11.3 人ということですね。まあ、かなりその保育所内での一人当たりの受け持ちといいますか、まあ、それがこうかなり差があるようでございます。まあ、これはまあ、その時の園児の募集等によっていく違うと思いますが、まあ、できればそのもう事前に分かっておることでございますから、4月の4月にですね、ある程度のバランスで、人員の配置とか、まあ、そういうのをこう検討されればいいんじゃないかなというふうに思っていますが、部長、もし例えば3人に1人で、3人おれば1人追加してできますよとか、助手部を配置できますよとか、まあ、そういうのがもしできれば、まあ、部長で無理であれば市長の考えを。
市長ですか。はい、平川市長。
保育所の職員の問題につきましてはですね、職員対児童園児数、これはご存じのようにですね、0歳児は3人しか見られない、1人でですね、1人の保育士で、そういった制約がございまして、単純に、園児数割る職員をしていただいてはですね、まあ、必ずしも正しい答えは出ないということを、まあ、お願いいたしたいと思っております。で、それから先ほど申しますように、今回のいろんな今回、設置をいたしました養蜂一体化のですね、委員会の中である程度の結論を出していただいて、進めたいと思っておりますけれども、やはり今のままの施設の数でですね、そういったことをやるということは非常に厳しいと思っております。ですから、まあ、構造を改革をして、同時に、保育サービスに支障がないような、そういったシステム作りをしていかなければならないと思っていますが、非常に、難しいございます。あるところでは、まあ、例えば島などによりますと、保育児一人に一人の保育士がついておるとかいうような状況もあったようでございます。そういったもの等々もですね、まあ、島はやむを得ないといたしましてもですね、他のところにも、それに類似したところもあるんじゃなかろうかという気がしておるところでございます。そういったことも含めまして、大きな問題でございます。検討してまいりたいと思っております。
横川議員。
まあ、今年の4月に子ども家庭科ということで、まあ、発足して、今市長言われますように幼児一体改革をやろうということでございますが、まあ、これの結論は今年度中に出るのかどうかですね、まあ、そこのところちょっと今進行状況をお願いしたいと思います。
白川市長。
25年3月31日を期限といたしております。
横川議員。
まあ、年の1年間かかってですね、まあ、結構でございますが、やっぱその前に出してもらって、そしてやっぱ議員にも報告してもらって、やっぱこう討論するというのも筋ではないかと思っていますが、まあ、3月31日に結論出して、それからまた人事異動してやるとかですね、ちょっとおかしいんじゃないかと思っていますが、まあ、できれば前倒しでお願いしたいと思っています。
平川市長。
私は国の動向を見ながらですね、やっていくと申しておりました。ご存じのように子どものことにつきましては国の決定が非常に遅れまして、 なおかつ27年度をめどにというですね、今政府の方針でございます。私は政権が変わってまた変わるんじゃろうかという気もしておるわけですね。でそういった中でですね、域独自の方法でやりたいという気はいたしておりましたけれどもですね、今になってしまいました。率直にそのことは反省しながら、あとスピードアップしていきたいと思っています。
横議員、
国に頼らんちゅうとおかしいですが、私はもう地域独自のですね、そういう政策も必要じゃないかというふうに思っておりますから、早急に、この一元化についてはですね、結論出して我々にも報告してもらいたいというふうに思っています。最後でございますが、先ほど当初言いますように、3時を6時ということはできませんか。最後にお願いします。最初の預かりです。
25年度のすでに、今日までということで、その要項で、募集をかけております。平成25年度については現状で参りたいと思っております。
横議員、
少子高齢化でございます。働きながらやっぱ子を育てるという、ことをですね、一人でも多く子どもが育つように、そういう環境でお願いしたいなというふうに、どうしても25年度は無理ということでございますから、幼児一体科学の中でですね、ぜひそういうお母さん方の思いを込めて、推進をしていただきたいというふうにお願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。